賛美をそこまでにして、ローマ書のからのメッセージに入っていきたいと思います。今週は先週と同じ箇所です。ローマの信徒の手紙第10章の1節から13節を朗読します。兄弟たち、私は彼らが救われることを心から願い、彼らのために神に祈っています。私は彼らが熱心に神に仕えていることを証ししますが、この熱心さは正しい認識に基づくものではありません。なぜなら神の義を知らず、自分の義を求めようとして神の義に従わなかったからです。キリストは律法の目標であります。信じる者すべてに義をもたらすために。モーセは律法による義について、掟を守る人は掟によって生きると記しています。しかし信仰による義についてはこう述べられています。心の中で誰が天に昇るかと言ってはならない。これはキリストを引き下ろすことに他なりません。また誰が底なしの淵に下るかと言ってもならない。これはキリストを死者の中から引き上げることになります。では何と言われているのだろうか。御言葉はあなたの近くにあり、あなたの口、あなたの心にある。これは私たちが述べ伝えている信仰の言葉なのです。口でイエスは主であると公に言い表し、心で神がイエスを死者の中から復活させられたと信じるなら、あなたは救われるからです。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。聖書にも主を信じる者は誰も失望することがないと書いてあります。ユダヤ人とギリシャ人の区別はなく、すべての人に同じ主がおられ、ご自分を呼び求めるすべての人を豊かにお恵みになるからです。主の名を呼び求める者は誰でも救われるのです。先週からこのローマ書の第10章に入ったわけですが、今週は全く同じ箇所からもう一回ここの箇所から学びたいと思うんですね。先週は正しい認識に基づく熱心ということで学んだわけですが、今回私たちが目を留めるのは4節の御言葉なんですね。4節、キリストは律法の目標であります。信じるすべてに義をもたらすためとありますね。特に冒頭のキリストは律法の目標でありますっていうところは、実は別の日本語訳の聖書ではこうなってるんですね。キリストは律法の終わりとなられたって訳されてるんですね。実は私たちが今読んでいるこの聖書は新共同訳聖書という聖書で、ご存知の方も多いと思うんですけど、これはカトリックとプロテスタントの神学者が お互いに集まって、そして共通に使える聖書を作ろうということで、今から30年前ぐらいになるんでしょうかね、に翻訳されたものなんですね。そんなわけですから、カトリックとプロテスタントそれぞれのお互いにですけど、神学的な影響がお互いに及ぼされているわけなんですね。その影響の一つが、先ほど言った4節の冒頭の部分なんですね。以前の口語訳聖書っていう聖書だと、ここは律法の終わりって訳されてます。キリストは律法の終わりです。ところが新共同訳聖書ではキリストは律法の目標でありますって訳された。これは明らかにカトリックからプロテスタントに対する影響のためにこういう変化があったと言われてるんですね。もともとの使われているギリシャ語は終わりとも訳せるし目標とも訳せるわけですが、それぞれ背景にある神学、聖書の言葉の解釈の違いから、このカトリックでは目標って訳されていて、プロテスタント側では終わりって解釈されて訳されていたんですね。実はここのところをどう解釈するかってことは、特にプロテスタント側からすれば重要な意味を持っていたって言われてるんですね。皆さんもご存知のように、プロテスタント教会ってどこから始まったかというと、宗教改革者のルターっていう人がね、当時のカトリックの教えに対して疑問を呈して95か条の論題っていうのをある教会の入り口のところバーンってはつけたわけですね。この疑問に答えてくださいほしいってね。それがきっかけで、宗教改革運動とか起こったわけです。そこからプロテスタントという、グループ、私たちもそうですが、それが生まれてきたわけです。今からちょうどまさに500年前ですね。その中で このローマの信徒の手紙というのはルターにとってとても大事な手紙の一つになったんですね。そこでルターはこの箇所、今日見ているこの10章の4節のところは断固として終わりと訳すべきだと、キリストの立法の終わりと訳すべきだって、主張したわけですね。ですから、ルターが最初にそう言ったので、その後のプロテスタント教会もここはもう終わりなんだっていうね、そういう伝統的にそのように解釈されてきたようなところなんですが、ところがこれに対してカトリックでは、いや、ここはキリストは立法の目標と訳すべきだと。この違いはどこから生まれるかっていうと、ルターはもう皆さんご存知で信仰義人ということを主張したわけですね。信仰のみによって私たちは義とされて救われるんだよって、そのためにカトリックとこう、分かれたわけですね。ルターという人はね、私たちが救われるためにはただ信じていさえすればいいんだ、それだけで条件は十分であるんだって考えたわけです。ところがカトリックでは信じるだけじゃ足りないんだと、神様の恵みを受けて良い行いをして、その良い行いによって功績を立てなければ救われないんだって教えてたわけですね。救いとはそういうものなんだってカトリックは教えてた。しかしプロテスタントは、いや、それは間違ってる、イエス・キリストの恵みの御業をそれでは十分に受け止めたとは言えない、そこにプロテスタントの立場があると考えたがために、立法はもう終わったんだと、立法による行いによって救われると考えた方は終わったんだと、立法が示している良い行いに生きることなどはもう必要ないんだって考えたわけですね。キリストがそのような道を開いてくださったんだ、だから私たちはここを立法の終わりと読むんだと。カトリックではそうじゃないわけで、良い行いを示す立法を重んじるわけです、その目的としているのはイエス・キリストであって、イエス・キリストこそが立法が初めから目指していたものなんだと、それ立法を非常に積極的に肯定的に受け止めるわけです。こういう解釈の違いがこの翻訳の違いに表されているということですね。ところが新共同訳聖書では、そのカトリックの影響を受けて終わりじゃなくて目標と訳されるようになった。これどうしたらよいかっていうのは、意外にこれは実は、どっちでもいいよって感じをする人もいると思うんですけど、でも神学的には大事なところがありまして、ちゃんと受け止め、理解しておくことはとても大事ですね。一人の神学者が、ある有名な神学者がね、ここで今言ったようなプロテスタントはこうだ、カトリックではこうだという分け方っていうのは、案外これ曖昧なものでいい加減なものなんだっていうことを言ってるんですね。どういうことかといいますと、例えば同じルターと同じちょっと後ですけど、同じ時代に宗教改革者として活躍したカルバンっていう人がいるじゃないですか。カルバンはこの箇所についてね、キリストは立法の完成って訳してもよいって言ってる。完成ですよ皆さんね。この言葉は終わりとも訳せるし、完成とも訳せるし、そして目標とも訳せるんですね。目標に達したら完成じゃないですか。そういう意味ではカルバンはある意味でカトリックに近かったと考えてもいいですね。だからカルバンの流れを組む教会っていまだに、礼拝の中で10回っていうのをちゃんと唱えるというか、主の祈りのようにしてね、礼拝の中でそれを毎週の礼拝の中で唱える教会もあるんですよね。またその後の神学者の流れもいろいろ調べてみると、カトリックの神学者であっても、いや、ここは立法の終わりと訳すべきだって主張する人もいるし、一方でプロテスタントの側では、いや、ここは終わりじゃなくて目標って訳した方がいいんじゃないかっていう、そういう神学者もいっぱい出てきている。つまりこの箇所はそれぞれの立場でいろんな読み方ができるってことですよね。でどれが正しいかっていうよりも、かえってこの聖書の言葉が持っている豊かさ、両方あっていいっていうところもあるわけですよ。この箇所もそういう一つの箇所であると受け止めていいんじゃないかと僕も思っているんですよね。つまり終わりっていう意味も確かにあるし、目標とか完成という意味も意味がちゃんとあるんだっていうことですよね。なんか今日は難しい話してるなと思った人もいるかもしれませんけど、私たちの信仰の悩みに実は深く関わっている話なんですね。例えば立法の教えの代表といえば皆さん何を思い浮かべますか。立法の代表、あれ浮かばないですか。10回ですよね。10回、10回は いわばこう普通の法律でいうと一般の法律に対する憲法のような位置にあって、たくさん の立法の教えの中の全体の根幹となるもの、それが十戒という教えなんですよね。もうこれ何年も前になりますね、グレッシャペルの礼拝でも詳しくこの十戒を学びました。覚えていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、もし私たちが先ほどのようなもう終わっちゃったんだと、立法は終わったんだキリストによってね、だから立法を今更私たち学ぶ必要がないという考え方をする人たちもいたわけですけど、そういう考え方に立っていれば十戒学ぶ意味ってないわけですよね。でも私たちは学んだ、そして学んでみて多くの人が感じたと思うんですけど、十戒って今でもとっても大事な意味のある有益な教えだってことは誰しもが分かるんだと思うんですね、学んでみるとね、だからこそ私たちはかなりの時間をかけて十戒を一個一個ね、10週ぐらいかけて学んだわけですよね。その十戒の教えの一つに父母を敬えとなるじゃないですか、ね、また寛容してはならないという教えもありますよね。どうして父母を敬わなければならないんだろうか。それは一般から言ってもそうでしょうってね、一般的な常識から言ってもそれは父母を敬うべきだ、だからクリスチャンはなおさらね道徳的に正しくなきゃいけないから、ま、あの、ま、あのその教えに従います、そういう意味じゃないわけですよね、うん、私たちクリスチャンがこの父母を敬えという教えに、十戒の教えに従うのは、それが私たちを愛してくださる神様の教えだからなんですよね。私たちを本気で愛してくださる神様は、私たちがこの地上で幸せに生きるようにと、その幸せの基準となる教えを私たちにくださった、その10個の教えが十戒という教えなんだっていうことですね。この教えはこの幸せの基準となる教えですから、当然この基準から外れて生きるとすれば、やがて私たちは、様々な意味での問題を抱えることになってくるだろう。つまり私たちクリスチャンはこの教えをそのように理解し信頼して、神の教えとして信頼して、幸せの基準として信頼して守りを行う、これはある意味で信仰の問題でもあるわけですよね。信仰によって生きている人間だからこそ、この教えに従って父と母 を敬わないわけにはいかない、あるいはまた妻以外の女性を愛してはならない、まあ、女性から言えば男性になりますが、そういうことが言えるということです。ところがどうでしょうね、私たちは実際にはこういう教えを聞くと、その通りにこう聞き従えていない自分というものも同時に分かるわけですよね。聖書の教えが正しいことは分かるけど、でもそれって理想であって現実にはそんな風には生きられない、自分の中には弱さがあるし罪深さがある、その通りにはとても生きられない。十戒のある掟は守れてるかもしれないけど、こっちはとても守れないとかね、そういう思いを私たち感じることがないでしょうかね。そんな中で、ああ自分はダメなクリスチャンなんだろうなって、信仰者としてはダメな信仰者なんだろうなと、自分はとてもそんな信仰深い人間にはなれないと、そんな思いに陥ること、駆られること、そういうことがあるんじゃないかと思うんですね。でもそんなダウンしたまま生きられませんから、いつの間にか私たちはどっかでそれをこうごまかしてというかね、私はとても至らない人間なんです、自分は決して完璧な人間じゃないんですっていうことを枕言葉の人にようにして言い訳として言いながら、自分を防御してしながら生きている、そういうことがクリスチャンでもあるんじゃないかと思うんですよね。そしてそういう態度は一見ですよ、自分に正直であって謙遜な人であるように思えるわけですけど、ダメだってことを認めてるわけですからね。でもそういうところにもやっぱり問題があるんじゃないかと思うんですね。例えば、私はとても至らない人間、完璧じゃないんですっていつも言ってる人がいたとする、そこに私が突然行って、牧師である私がですね、その言葉をまた聞いてね、ああそうですね、確かにあなたはダメですね言ったらどうなると思いますか。多分その人ね、たく失礼なこと言う牧師だな、もう二度と行かないってね、来なくなっちゃうと思うんですよね、だいたいそんなもんですよね。自分で言ってんだからね、言ったっていいじゃないって思いますけど、そんなことじゃ全然解決しないわけで、じゃあ本当の解決はどこにあるんだろうか。パウロは続いてこう言ってるんですね、4節について、5から7節、 モーセは律法による義について掟を守る人は掟によって生きると記しています。しかし信仰による義についてはこう述べられています。心の中で誰が天に昇るかと言ってはならない。これはキリストを引き下ろすことに他なりません。また誰が底なしの淵に下るかと言ってもならない。これはキリストを死者の中から引き上げることになります。まあ、この辺は先週も一回学んだところですので、まあ、詳しくもう一回全部は話しませんが、パウロはここでキリスト者クリスチャンは律法による義ではなく信仰による義に生きるものであるということを改めて示しているんですね。信仰による義については8章までたっぷり語ってきたんですが、ここでも何度も繰り返しクリスチャンは律法による義じゃなくて信仰による義である、 義に生きるものだということを示している。律法による義、つまり掟を守ることによって自分を義とすることは人間には不可能だ。そうですね。そしてそれはもうキリストによって成就されてしまっている。キリストによってそれを 守って自分を義とするというそういう道はもう終わってしまったんだということですね。今はそのキリストを信ずる信仰による義の道が開かれているんだよ。ですか。だからクリスチャンは誰が天に昇るかとはもう言わない。なぜならばイエス様が天におられたお方であって、さらにイエス様は復活した後さらに天に戻られたお方であって、今も天におられるわけですよね。宗教改革者のカルバンはこう言ったそうです。キリストが天に昇られて以来、我々は天を仰いであそこに私たちの故郷があると言えるようになった。我々です。私たちが、私たちの故郷はあそこにあるんですよね。そういう意識を私たちは持っていいし持つべきだということですよね。またさらにパウロはね、クリスチャンは誰が底なしの淵に下るかとも言ってはならないって言ってるんですね。私のこの悩み、この難しい問題、誰も分かっちゃくれない、ね、誰も理解しちゃくれないとクリスチャンは言っちゃいけない。なぜならばイエス・キリストが滅びのどん底まで落ちてくださった、いや私たちが知る由もない罪の深みにまでキリストは降りていってくださった、地獄まで下ったわけですね。私たちは誰もそこにいたことはないわけです。そうですね、そこまでイエス様は下ってくださった。だから誰も分かっちゃくれないという必要は全くないし、キリストが私たち以上にある意味の絶望を味わってくださったんだ、それを信じているのが私たちクリスチャンだ。そのキリストをそういう意味で信じて、そういう信仰によって私たちは義とされているんだってこと。自分が何ができるかできないかということに自分に一喜一憂するんじゃなくて、キリストに目を向けなさい。キリストこそ律法の終わりであり、全ての律法の要求を私たちに代わって満たしてくださったお方なんだ。それゆえ律法によって自分を義とする必要はなくなったのだ。ただキリストへの信仰によって私たちは救われて義とされているのだってパウロは言ってるわけですね。こういう意味でキリストは確かに律法の終わりということができるわけですよね。そして同時にまたキリストは律法の目標であるということも言える。なぜならば律法によって罪を示された私たちはこのキリストを信ずる信仰による義へと導かれていって、そしてイエス様を信じて救われたからですよね。律法は確かに私たちをイエス様のもとに導くわけですね。そういう意味で律法は私たちにとってのごめんなさい、キリストは律法の目標でもあるということも言えるということですね。ただ私たちはイエス様に出会ってイエス様を信じて、そしたらもうそれで終わりかといえばそうじゃない。律法はさらに信じて救われた私たちにとっても大事な役割があって、私たちはイエス様を信じて救われた後も引き続き絶えずキリストのもとにこう導かれて、律法によって罪が示されて導かれて主の前にひれ伏しひざまずいて罪を告白して許しをいただき清めいただく必要があるということです。クリスチャンになってからもですよ。そういう意味で律法は確かに私たちをキリストのもとへ導く養育係でもあり続けていると言ってもいいかもしれませんね。すでにこれは先々週の礼拝で紹介した言葉ですけど、あのルターが宗教改革を起こしたきっかけとなったその議論、 95箇条の論題っていうね、あの文章をこうある教会に、こうのま、あのドアのところにこう貼り付けたわけですけど、その95箇条にわたる、文章の一番最初の文章、それにどう彼ら、どういう文章が書いてあるかというと、こういう文章でしたね。我らの主にして死なるイエス・キリストが何じら悔い改めよと言われるとき、それは我らの全生涯が日ごとの悔い改めであることを求められたのである。ここから始まるんですね、95箇条のあの論題の最初が。イエス様が悔い改めなさいと言って宣教を始めたんです。その悔い改めなさいというのは一度の話じゃなくて、私たちキリストを信ずる者の生涯にわたって日ごとに悔い改めながら生きていきなさいということをイエス様は求められたんですってね。ルターはそこからあの文章を書き始めているんですね。私たちがいわゆるこう立法主義と言っていいと思うんですけど、立法の義にこう縛られることなく、あるいはまたその逆で無立法主義ってなって、立法なんかどうでもいいんだっていうね、そういう逆の極端がありますが、そういう立法を軽んじてしまうようなところにも落ち込むことなく、常に主の御前に正しく清らかに平安と喜びと希望をいただいて生き続けるために、私たち何が必要か、何が大事かというと、それは日々主の御前で悔い改めることが必要であるとルターは語ったってことですね。もし私たちがこのことを忘れ、主の御前に出て主の義に従うよりも自分の道を歩もうとするならば、遅かれ早かれ私たちの内側から平安も聖なる喜びも感謝も失われて、ギスギスしたイライラしたね、そういう思いにだんだん駆られてくるでしょうね。一方でユダヤ人のような立法主義、もう立法を守って私たちは頑張って神の前に義となるんだというあり方と全く逆で、今度はプロテスタントのクリスチャンが陥りがちな危険ですけど、立法はもう成就され終わっちゃったから必要ないんだと、そういう意味で立法を軽んじてしまう逆の極端、これどっちにしても結局行き着くところは自分で勝手に生きるんです。自分の力で生きようとする、これは同じなんです。根っこはね、神の力、神の恵みじゃなくて自分の力、自分の考えで生きようとする生き方に偏っていくんですよね。でもそういう偏りに私たちが陥らずに、常に神の恵みにより頼んで生きていく、そのために必要なこと、それは日々の悔い改めだっていうことなんですね。そのポイントを私たちは決して失ってはならない。でも私たちはそれをどうしても忘れるんですよね。ルターはこのローマの信徒への手紙についてこう書いた文章、仲介書の中で、信仰の義は人間の悲願にあるっていう言葉を残してるんですね。信仰の義は人間の悲願、向こう側にあるんだ。これは私たちがぜひ心に留めておきたい、その言葉であると思うんですね。ちょうどここでパウロが書いていることをよく説明してくれているものだと言ってもいい。信仰の義、いや実はその信仰そのものでさえも、実は人間の力では手に届かないものだとパウロは言ってるんです。信じればいいんだ、ああ信じればいいんか、簡単だってね思うかもしれませんが、実はイエス・キリストを救い主として信じる、キリストが死から蘇ったことを信じるって誰ができるだろうかってことです。自分で、私たちは自分で理解して自分で信じたように思ってますが、でもそうじゃないっていうことですよね。そもそも罪ある人間は自分で信じることさえできない。キリストの復活を誰が信じることができるか、自分の力で神の道を見出してここに人間の生きる道があると確信できる力や知恵がどの人間に備わっていると言えるんだろうか。それは誰にもできない。人間は自らの知恵や力で信じることさえできない。しかしだからこそキリストが身代わりとなってくださったってことですよね。自分でできないことをイエス様は、神はご存知なんで、 神が自らが身代わりになってくださる必要がある。もし私たちにできるならば身代わりになって死ぬ必要はなかったわけですが、私たちにできないからこそキリストが来てくださった、そういう神様からの一方的な恵み、まあ、言い方変えると神様の側からの光がさーっとこう差し込むことによって、私たちは初めて神の真理を知り、神を信ずることができるようになるんだ。そういう意味で信じることですら、実は信じることですら、信仰ですら神様からいただくものだということができるということですね。神が私たちを愛し、私たちに光を指し示してくださるがゆえに、私は神様によって捉えられて神の光の命の中に生きるものとされる。クリスチャンが律法を大切にしてそれを守り生きようとするのは、常に私たちの内側にその永遠の命、神様との永遠の交わりというものが得られているからなんですね。それがあるから律法の要求がにもかかわらずそれに耐えてそれを守ろうとしていくことができるってことですよね。それがなければとても私たちは律法の要求に応えることなんかもちろんできませんし、完璧にそんなことを求めようとすることすら私たちはできない。でも私たちはイエス様の光に照らされて、イエス様との永遠の命の中に結ばれて生きているがゆえに、それを願い望むようになっている。日々悔い改めながら、主の恵みに預かりながら、その律法の要求をですね、自分の人生の中に表していこうと。そういう意味で神様の麗しさを自分たちの衣として生きることができるように私たちはされているということですね。それはもう死に至るまで私たちはそのように歩むことができる。いや、ある意味では死の向こうにもですね、永遠にですね、神と結ばれた私ですから、永遠に私たちは神様の命の麗しさに預かりながら生きることができるものとされているということ。キリストは律法の目標であります。自分の義を求めようとして、信じる者すべてに義をもたらすため、この言葉の意味をしっかり私たちは受け止めていきたいと思いますね。そしてキリストに目を留めていきたい。最後に一箇所聖書を読んで終わりたいと思うんですが、新改訳聖書で読みますが、ヘブル人への手紙の12章の1節から3節これは皆さん一緒にゆっくりと読みましょうか。主語にありますよね。はい、こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪等を捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。これが私が信仰の道をまっすぐ歩んでいく第一のコツである、秘訣であると、また要点であるということができるんだろうと思います、ね、一言になります。青峰川区は主があなたを祝福しあなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らしあなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るように、私たちの救い主主イエスキリストのお名前により祝福します。アーメン。